皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が1月31日ということでございまして、もう1月ももう終わっちゃったという感じでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ今日も張り切って第406回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。まずいつものごとく僕の近況の話をして、でその後メインのトピックで雑談という流れでいきたいと思いますが、今日はですねトピックを、こうしました。あなたのサイトから買いたいのに買わせてあげないになっている話で、雑談はちょっとね今時の若者を見た話をしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあまあ早速ですが、僕の近況なんですが、実は歯がすごい痛くなりましてですね、先週のですね火曜日ぐらいからでしょうか、ものすごい痛くて、ちょっと触ると悶絶するぐらい痛かったんですよ。あ、これは多分こうなんつうんですか、歯茎系かなと、虫歯ってよりね歯の奥がこれは炎症を起こしている臭いなと思いながら、まあさすがに病院に行ったんですよね。そうするとどうやらこう、僕ブリッジといってね、歯がないところにこうをかぶせるためにこう歯と歯の間にこうなんつうかね、噛ませて歯を作ってるみたいな処置をしてるんですが、インプラントじゃなくて、そのブリッジを支えている歯はまだあるんですけど、そこの根っこがねその重さで耐えられなくなって折れちゃったから腫れたんじゃないかという見解でですね、まあ歯医者って最近何回も何回も来てもらう制度なので、また来てそれを調べましょうとかわけわかんない感じだったんで、また行かなくちゃいけないんですが、ということでですね、どうやら折れてる臭くて、そうなると歯がなくなるんですよね。それがね、折れてる歯は置いとけないのでなくなると、そうするとね歯がなくなっちゃうんですよ。そうするとねまたなくなってね、でインプラントにできるかどうかは歯を埋めるって処置はね調べないといけないらしくて、どうなるか分かりませんが、なこんなでなかなかどうして老年化といいますか、老いと戦っている最中でございますが、でね、まあ、もちろん僕が昔のケアが悪くて虫歯が多いわけですが、これがね息子がなんかね、それはそれで話してたんですけど、その話を家族にしたら、息子がね大好きなはずのねチョコレートを食べないんですよ最近で。食べないのでなんでなのっつったら、そうかなと思ったんだけど、まあ、パパみたいになりたくないのでたまにしか食べないようにするとかつってね言ってまして、つまり僕が子供の頃、僕鍵っ子だったので黙ってねお菓子とか食べてたわけですよ。っていうので多分それになったんだよって話をして、だから気をつけろよって言ったから、なんかそれで反面教師にしたらしくて、なんか別に僕の道徳的な話はどうでもよくて、親父がひどい目に遭ってるので俺はならないぞということが一番教育になってるんだなという話が、まあオチでしたね。もう身をもってそんなの証明したくなかったですが、ということで皆様歯は大事になさってくださいね。やっぱりね全てですよ、年を取っていくと。まだ僕40半ば過ぎですが、目とね歯とあと何でしょう、内臓は非常に大変ですね。筋肉っつうのは結構鍛えると強くなっていくんですけどね、内臓とか目とか歯は傷んでくると戻らないので、これは若い方はね特に注意なさってくださいね。ということでまあ置いといて、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックでございますが、今日はさっき言った通り、あなたのサイトから買いたいのに買わせてあげないになっている話というタイトルなんですが、まあどんな話をするかってタイトルのままなんですけどね、皆さんどうやったらもっと売れるんだろうかということってすごく考えると思うんですよ。よっぽどもう商売に飽きてなければ、どうやったらもっと売れるんだろうか、もしくはどうやったらもっと効率よく儲かるんだかみたいなね話はどうしても考えると思いますよ。もちろんね、よくあるツッコミ、いや儲かればそれでいいってものではないんですっていうかもしれないけど、そんなことは分かってるんですよ。そんな儲かればそれでいいなんて人はほとんどいないので、ただやっぱりどうやったらもっと売れるんだろうかということは考えざるを得ないと思うんですよね。でもそれいいんですけど、ということだからこそ、サイトのネットのマーケティングをするんだったら、ウェブサイトのレイアウトが悪いのかどうかとか、売れないのは悪いからかとかね、もっとそうすれば悪いんじゃないかとか、金額が高いんじゃないかとか、安すぎるんじゃないかとか、説明が分かりにくいのかなとかですね、ターゲットが明確じゃない、誰に売るかが明確じゃないからかなとか、はたまたボタンの色が悪いのかなとか、ボタンの位置が悪いのかなとか、もっと広告を出さなきゃいけないみたいなことでずっとこう悩んでいると思うんですよ。もっと売り上げを上げるために、 もしくはもっと効率的に売り上げるために、もっと、もっと自分が、取りたいお客様と出会うためにということでね、それでずっと考えていくと思うんですが、実はそこじゃないことがポイントで、もっと売り上げが上がってないことっていうのもあるなぁというシーンに僕もよく遭遇するんですよね。今日はそんな話なんですが、つまりは、買わない、お客様がこうだから買わないということじゃなくて、別のところに買わない理由があるってわけじゃないわけです。要するに買わないわけじゃなくて、ペケペケという理由で買わないっていうことじゃなくて、買えないっていうことがあるっていうのが今日のテーマなんですね。買えないということがあるということなんですよ。それによって、だからもっとどうやったら売れるんだろうかっていうところの、解決策が変わるじゃないですか。この話をちょっと今日は例を交えながら話したいなというふうに思っています。で、今日の話のね、ポイントになるその専門用語が一つありまして、それを話し目に言いますとね、皆さん、廃価率って言葉って聞いたことあるでしょうか？まあ多分よくお勉強なさっている方は僕よりもお詳しいと思うんですが、廃価率って言葉、配るという字に、荷造り、荷物の荷に、率、確率の率で廃価率。つまり荷って言葉がついているぐらいだから、物、物品の話でよく使われるマーケティング用語なんだけれども、ネットのマーケティングとかインターネットビジネスという界隈にいる人は、あんまり気にしないと思うんですよ。知ってるかもしれないけど気にしないと思うんですね。なぜかというと、これはある商品が店舗に買いやすいようにね、ある商品を買うためにそれが店舗に行き渡っている割合のことをよく表すんですよね。まあ買うことができる、買いたい時に買うことができる率というふうに言うから定義はいろいろあるんですよ。例えば飲食店だったら、その飲食店に来たかったら来ることができる率という言い方をすることもあるから、その大阪府高槻市の中では何パーセントの人が廃価率だよとかいう方もあるんだけど、まあ話戻しましょう。とにかく単純に考えると、その商品を買いたい時に買える率ってことだから、例えば CM でそのなんかペットボトルのお茶を見た時に買いたいなと思っても、近所のコンビニとかスーパーとかディスカウントストアに置いてなければ買いたくても買えないじゃないですか。これは廃価率が低いとか廃価率が行き渡っていないということになって、マーケティング上はそこを見直そうというふうに判断したりするんですって。僕はこの物を売る業界にいたことが過去ないので、そうだということは分かりますけどね。まあそういうことなんですよ。で、だからマーケティングのその部署とかね、マーケティングのマーケッターの人とかはメーカーなんかにいるとこういう話ってよく出てくると思うんですが、だから買いたいと思ってもらうために我々は頑張るでしょ。さっきのウェブサイトがどうのこうのとか、金額がどうのこうのとか、ターゲット設定がどうのこうのとか、メッセージをどうしようかとか、ブランディングがって話をしていくわけで、もちろんそれはすごく大事なんだけれども、でも買いたくても買えないのって実は相当まずい状況じゃないですか。だって買いたいと思ってもらってるのが一番難しいのに買えないんですからね。ということで結構重要視される、まあ、ことなんです。だけどしつこいけど、ネットの教育業界ではなかなか使われない。なぜかというと、オンラインっていうのはいつでも買えるでしょ。買いたいと思えば買えるわけだから、広い意味で言えばパソコンの普及率とかに連動しちゃう世界があるじゃないですか。あとオンラインにそのアクセスできるね、その率とか、ネットの接続率とか、スマホを保持している率とかっていうこととかけることはできるかもしれないけど、でも基本的にはほぼ 100% ということになるから、気にすることはないですよね、と思います。なんだけど、でも、僕はそのインターネットということを活用するところが軸ですけど、このね、廃価率と世の中で呼ばれているものが、影響しているようにやっぱ見えるんですよね、インターネットでも。で、そういう意味で、さっきの買いたい、どうしたら買ってくれるんだろうかという議論ではなくて、買いたいても、買いたくても買えない人がいるのではないかという切り口も大事だなという話を今日はまあしたいわけですよ。で、事例言わないとわからないと思うので、ちょっと例を話しますけど、実はこれ先週の出来事なんですが、週末にね、マーケティングを僕が、マーケティングを担当させてもらっている、オーダースーツの お店があります、ビジネスがあります、もう何回か紹介してますんでね、ご存知の方も多いかもしれませんけども、がありまして、そこでね、まあ理由とかは走りますけど、採寸をして、そのサイズのね、採寸をして、その場で購入していただくというような会をね、採寸会って言うんですけど、これをまあ東京でやったんですよ。まあ各地でやってますが、東京でその時はやったんですよ。で、そこに僕もいたんですが、で、その時にね、来た方々っていうのは細かいことをもちろん今走りますけど、お客様っていうのは新しい行く知った方ではなくて、もともとメール会員の方々だから知ってる方々ですね。知ってるっていうか、まあ僕は知ってるわけじゃなくて、メール会員の方々の限定イベントなわけですよ。で、いつでも24時間ネットで買える状況にあった人たちですよ。メール会員なんですから。ですね。で、店の方からもコンタクトポイントはたくさん用意しているので、メールマガジンであったりで接触はいつもしているという形ですね。で、オンラインのショップなので、当然そのオーダーとか、いうことは、サイズを記入したりとか、いうことも自分でやってもらってね、できるようになってます。あと、採寸の仕方とかも丁寧に説明してあるわけですよ。なんですね。で、メールも結構開封していただいているという状況なんですよ。だから、ここで言う集荷率じゃないや、配荷率か。配荷率は、ほぼ 100% と思っていいと思うんですね。なんです。まあ、なんだけど、でもまあ、開寸会をやったんですね。理由はちょっと、いろいろあるので、今言いませんが、やったんですよ。で、それでやった時にね、まあ、やったはやったんですけど、で、配下率は 100% に近い人たちですよ、もともとね。だけど、採寸会はやったんです。で、戦略的だから、理由は、まあ、また言いましょう。で、いいんだけど、で、やりました。でも、その時に、今日のテーマの意図は全くなくですね、やっぱりリアルなお客様がネット販売をしているときに出会えるってことはなかなか貴重なので、僕自身も含めてですね、お客様にヒアリングをしてたんですね。買ってくださったり来てくださった方に、いろいろヒアリングをしました。で、長い時間いろんなことを聞いたんだけど、重要な質問の一つにですね、なんで今日来てくださったんですかってことがあるんです。なんでかって言ったら、だって普段から買えるんですから、いや、買おうと思ったら。だけど、なぜ来てくださったのかってことをやっぱ知りたかった。実際見てみたかったんだよねとかいろいろあるんだと思うんだけど、とにかくそれを聞いてみたわけですね。そうすると、僕の想像はね、いやいや、注文方法がちょっとわかりにくかったから、直接会ってやりたかったんだよとかね、説明が不親切だからちょっといまいちわかんなかったんだよねとかね、おっしゃるのかなというふうに思ったんだけど、答えは全然違ってですね、実は、商品とかデザイン、つまりこう品物ですよ、品物そのものはものすごくよくできてますという、すごい良いですと。で、ウェブサイトも全然不親切じゃありませんと、とても分かりやすかったですよと、全然 OK です、できる人はできると思いますと。ただ私は採寸は自分ではしないんですっておっしゃったんです。しないんです、もしくはしたくないんですって方が圧倒的だったんですよね。で、ここにすごいヒントがあって、今聞くとそうなんだろうなと思うでしょ。だってオーダースーツオンラインで買わない方がこれを聞いてれば、いや僕だって全然そんなことしないと、店に行くよとおっしゃってるかもしれないけれども、そのここに至った背景を考えるとわかると思うんですが、そもそもネットのオンライン販売の店にアクセスしてきた人なんですよ。で、メール会員にもなってらっしゃるんです。閉じてないんです、そこでは。ああ、ネットなのかと思って、閉じてないんです。だけどその方々にとってはネットショップ、オンラインで買える店なのであるとか、いうことが大切な要素なんじゃなくて、商品そのものっていうことが大切だったわけですね。商品と、まあ金額なんだけど、ことが大切。そこのポイントに買いたいと思っているわけで、でも、つまりクレジットカードが使えなかったからと同じように、配下をしてくれているツールがオンラインしかなかったから、買えなかったんであると。だから、配下してくれたから今日は来たんだよということなわけですよ。これ伝わります？ですから、そこが見落としだったんですよね。例えばね、これって、別の話をしますけど、ネットとリアルを融合しなければこれからはダメだみたいなことってよく言われるじゃないですか。ネットとリアル混ぜろと言われていて、それは店舗を作ったりとか、期間限定のショールームをオープンしたりとか、店で注文してもらったら家に届けますよと、ネットの在庫も使えますよみたいな事例はもちろんたくさんあるけど、なんでかってことはよくわかんなかったりしません？ まあ、そうなんだろうなぐらいしか思わないと思うんだけど、もちろん広告費が高騰しているから、ローカルに集中すれば競争力が出るとかってことの理由もあるんだけれども、今言ったみたいに、オンラインはオンラインであるというよりも、オンラインもオフラインも混ざって認識するっていうユーザーもやっぱり増えてきているなぁと、いうこともあるので、配下率っていうのが低くなっちゃ、ローカルな何かが用意されてないので、配下率が低くなることによって機会損失が生まれてるっていうのも理由の一つなんじゃないかなというふうに思うわけですよ。だから、今言ってた事例のポイントは、配下率が 100% だと思っているので、ネットで注文するときのプロセスのしやすさ、決済、流れ、価格はまあ商品だけど、とかね、見やすさとか、コピーとか、みたいなこととかね、露出の数とか、認知の数だとかって思ってしまいがちだけれども、実はね、非常に多くの人が、配下されていないので、僕には買えなかったということもあるよという例を言いたかったわけですよ。だからここの、少なくともここのお客様というのは、中身をいじったりとか、買いたくないのではなくて、買えないということが理由なんだったよって話を、ちょっと、覚えておく方がいいんですね。だから、決済って手段を増やせば、劇的に売り上げが増えるのかって、もちろん増えないこともあるけれども、クレジットカードを入れればなぜいいのかとか、コンビニ決済を入れればなぜいいのかっていうのは、この辺に理由があるわけですね。で、この配下率について別の視点でもちょっと例を言いましょう。僕の会社、コンテンツラボではですね、来てくださった方もたくさんいらっしゃいますが、定期的に海外、日本でも年に1回ぐらいやってますけど、定期的に海外で、セミナーとか勉強会をして、いますね。で、この時って告知は僕の主義として、2ヶ月ぐらい前にやるようにしてるんです。まあ、時間がない時はもうちょっと短くなっちゃうけど、やります。で、毎週やります。広告とかをね、使う時はもちろんずっとやるけれども、自分の、例えばメールマガジンだったり、こういうポッドキャストの配信だとね、毎週しつこく言ってますね。ってことは、毎週1回2ヶ月前からやるわけだから、最大で10回ぐらい言うことになるんですよ。言ったり、書いたりすることになるわけで、やりますよ。ぜひ来てください。やりますよ。ぜひくださいってなるわけで、しつこくやってます。だから関係ない人にとっては、なんかうざくないですか？うざくなくても、うざくてもやめませんけど、うざいじゃないですか。でも、やります。で、なんでかというと、ここにやっぱり配下率という話が出てくるんですが、行きたいとかね、行きたいなぁと、もしくはそれイコール買いたいなってことに当てはめてほしいんだけど、行きたいなぁというふうに思った瞬間に買いたくても買えないって状況にしたくない。つまり配下率を下げたくないわけですね。例えば5万人のメールリストに対するメールマガジンで、1回もしくは2回だけ送ってもね、相手が見るタイミングによっては 100% 開封なんかないじゃないですか。ね。ということは、認知という率を上げるためだけでも、毎回送るというふうにしないと最大化しないだろうし、あとは、さらにその都度ね、都度やるということと、あとはここで買えるよ、つまり申し込めるよ、参加の申し込みができるよってしとかないと、申し込みフォームのリンクとかをつけとかないと、配下率がその瞬間を計測すると 0% になっちゃうわけですよ。どこでも買えないから。だから、しつこくないですかねって絶対こういう時って聞かれるけれども、それはしつこいでしょうよ。しつこいけれども、でもね、それだけ送ってればちょっとうざいかもしれないけれども、お知らせというものをですね、毎回10回やって、そして申し込みがいつもできるようにしといてあげるってことをすることをしないと、配下率が 100% にならないから、買いたくない人は買わなくていいのかもしれないけども、買いたい人まで買えなくなるという状況になるわけですよね。だから、すごい単純に言うと、一回送ってダメだっていうふうに諦める場合もあるんだけど、それはおそらく、認知率が悪いということかける、配下率が低いってことがその後も連続するので、結局は、申し込みが取れないっていうことになっていることが多い。つまり、こんなのに私のには来たくないんだわっていうことじゃないということが、やっぱり言えると思うから、あ、そうか、申し込みページが悪かったのかな、とかじゃないんじゃないかな、と思うわけですね。で、これって喋っててみんな思ったと思うんですけど、悩ましいのはね、買いたくても買えないという僕が言ってるような現象なのか、配下率の問題で買いたくても買えないのか、もしくは買いたくないから買わないか、という判断が、まあ、ほぼできないことなんですよ。 レスポンスがないとできないことなんだけど、でもこれの答えは一つしかなくて、やっぱり認知率と配下率を最大化する、つまり皆さんが見る状況にひたすらして、そして、いつでも買えるという状況にまずしてみるしかなくて、その状況で買わなければやはり買いたくないということになるので、そこを受け入れて、違う改善をしていくわけですけれども、でもやっぱりそれをしないとわからないわけですね。だから気持ちが結構揺れるというか、悩ましいというかビビるというかね。例えば一回お知らせして買わないんだから買わないんでしょうと、欲しくないと思いますよとか、一回誘っても来ないんだから興味ないと思いますよっていう方がまあクールでしょう、誠実そうに見えるじゃないですか。一回お知らせして来ないんだから来ないわよということなんでしょうよということで、結構クールな考え方だと思うんだけど、でもね、なんかまあ僕もそうしておきたい、そうしたいですよ。だけどでも認知率と配下率を上げるっていうのはもうインフラなので、それがないと何も始まらないわけですよね。クールになんか、いや誘ったって来ないから来ないよと言っていていいのかということになるわけで、そうなった時にね、本当にお前がいらないと言われたんだれば、まあはいはい分かりましたよ、じゃあこれからもっと良いと、欲しいと言われていただけるように頑張りましょうという、頑張ってみるよということを受け入れていくことが一番、まあ、早いと、まあ、思うんですよね。なので買わない買わない、なぜ買わないんだろうってことはもちろん重要ですね。買ってもらうためにはどうするかってことはひたすら考える必要があるけれども、そこがなんかインパクトのあるポイントではなくて、買えないというところがポイントだということがあるので、それは配下率という広い意味での意味合いとしてね、改善していくといいんじゃないかなという話を今日は、共有したかったという話ですね。そういう話です。で、さっきの話ってやっぱり全部ね、オンラインの商売してる人ってやっぱりこういうの嫌がるし、そのお客さんの話を聞くのも、こういうのってお客さんの話を聞くのって嫌がるじゃないですか。なんだけど、オンラインのビジネス人ほどこそね、やっぱりサイレントマジョリティというか、物を言う方っていうのはクレームが来たりするでしょうから話すんでしょうけど、そうじゃない方々に対してしっかりと意見を聞くということもね、たまには大事ではないかなと思ったりも、まあ、しますね。どうでしょう、皆様はこの配下率、つまり買いたい時に買えるという状況になっているかどうか、いろんな切り口で考えてみていただければなというふうに思いました。あとは雑談ですね。今日の雑談ですが、今日はね、ちょっとなんか僕、まあ結構断定的な意見ってあまり、言わないタイプなんですが、今日はそういうふうに聞こえるかもしれませんのでね、ちょっと、どういう感想を持たれるかわかりませんが、若者の話なんですけどね、何回かこう取り上げてまして、若者の未来が心配だ、という議論ですね。で、これって年取ると結構出てきません？この話。若者の未来が心配だって20代の子が言ったりしないじゃん、なかなかね。だけど若者の未来が心配だって40代ぐらいになるとなんかみんな言い出すというか、50代、60代も言い出すと思うんですよ。あとはまあ年取ると自分の健康が心配だっていうね、話もありますけれども、まあそれはそうとして、健康の話はまあ健康話は年寄りの特権ですから、ほっといてくれってことですけれども、若者が心配だ論みたいな、のってまあどこ行ってもこの話になるんですよね。どこ行ってもなるわけじゃないけど結構出てくるなと思います。でもちろんなんつうか僕も人の親なので、心配ですよ、この子たちが大きくなる頃にはなとかって、今の19とか20歳の子たちっていうのは僕あまり接点がないのであまりよくピンとこないんだけれども、でもやっぱり子供たちの未来は心配はしていますよ、しているんですよ。まあそれより、まあでも僕の場合はその大丈夫かこいつらってよりも俺で大丈夫かと、もっと頑張らなきゃいかんなと思う意味でちょっと心配をしていますが、まあ置いといて、でもね、一般的にはやっぱり若者が心配であると、それはどういうことかというと、かわいそうっていうよりもなんかあんなので大丈夫かなみたいな意見も多いと思うんですよ。海外に出なくなってしまってうちにこもってる子ばっかりだとかね、本を読まなくなったとか、受験戦争なんて意味がないとか、そのね、日本の学校は終わってるとか、まあ、覇気がない、野心がない、夢がない、頑張らない、みたいなことで言っているし、それを何とかしたいというふうに本気で思っている方もとても多いなというふうに思うんですよね。で、すべてに同感をしているわけですが、ただね、 こうも思うんですよ。若者というのは、まあ、結論からすると大丈夫じゃないかってことなんですけど、そんなこと言わなくても大丈夫じゃないかと思うんですが、なぜかというと、若者は若者の感性で最適化されているんじゃないかなと思っていて、最適化って言い方が一番ぴったりきたんですよ、僕は。最適化されていると思っていて、どういうことかというと、例え話をするとね、海外に行かない、僕は海外行くの大好きですよ。で、行ったからこそ感じたこともいっぱいあるし、そこで人よりもやっぱり、そこは、なんていうかな、豊かになったと自分で思います。感性も、手前味噌ですけど、そこは豊かにさせていただいたなと思いますね。いろんな人を見ましたから、一つの国だけに海外に住んでいる人ということよりもね、なんていうか、いろんな意味でバランスは取れるなという気はしているんですけども、一人ごろかもしれないけど、と思ってるんですが、でもね、海外に行かないという若者に対しても別に何も感じなくて、なぜかというと、海外に行かないっていうのはおそらくですね、昔のように旅行をしなくてもね、グローバルな視点を IT を使うと持てるなぁと、今の世の中だと持てるなぁということを体感的に知ってるんじゃないかなと思うんですよ。アクセスできる方法もあるしね、いっぱいあるから知っているんだろうなぁという気が、しますね。します。あとは、で、なんていうかな、覇気を持つとか持たない、野心を持つとか持たないとか、夢を持つ持たないの、ね、議論について、まあ、そんなの僕らの時代だって持ってないやつの方が多かったしね、別にいいんですけど、だけど、望む、覇気を持つことに望む未来が連続しないっていうだけなんだと思うんですよ。望む未来には覇気は必要ないっていうか、中だけの最適化を図ってるんだろうな、というふうに、思うんですよね。だから彼らがやってることが最適化であって、我々は昔とはめ込んでるだけだから、自分たちとの差分を嘆いてるだけな気がしないでもないなと思うんですよね。で、もちろん問題はいろいろあると思うんです。皆さんの世界にも、まあ世代で分けるのもまあそもそもナンセンスだったりするんだけど、でもね、いろいろあるんだと思うんですよ。いろんなことでね。お先枕だと思うこともあるんだと思うんだけどし、いろんな問題があるでしょうよ。いじめとかもあるだろうしね。だけど、でも40代、僕は40代ですが、40代のおっさんとかおばさんの世界でもですね、いろんな問題があるじゃないですか、どうしようもない問題が。大丈夫か、40代って、みたいなことって多分あって、ね、60代ぐらいの人にそう言われてるかもしれませんよね。だから、ということで僕は結構安心をしています。だから、楽観主義といえばそれまでだけど、若者そのものについては、そんな心配しなくていいんじゃないのっていうふうに、心配してもしょうがないんじゃないって、思ったりもしますね。で、じゃあそれでもし心配があるとしたらね、もちろん問題はいっぱいあると思うんです。昔と違う深い問題もいっぱいあると思うんだけど、社会的にもいろいろね、あると思うんだけど、それはどっちかっつったら、その若者が心配なんではなくて、僕らが心配なんじゃないっていうふうに思っていて、つまりこう、大人か若者かってみんな大人なんだろうけど、我々が問題だから、若者が心配な感じになっちゃってるということなのかなと思うから、おっさん、おばさんを修正していった方がよっぽど良くなることがいっぱいあるのかなと。特に日本は儒教の影響があるというか、年上に従うみたいな風土がやっぱあるんでね、影響を受ける子がいっぱいいるわけじゃないですか。大人がちゃんとしようぜという話なんじゃないのって思って、たりもしますね。だから若者を助けるっていうよりも、僕らが変わらなきゃっていう方が重要な気がしてしょうがないんですよね。だって反面、うちの息子だって僕が虫歯になればチョコは食べなくなるわけですから、まあそんな反面教師は困るけれどもって思う。だからそういう教育っていうか、大人向けの教育があった方がね、いいのかななんて自分の自戒も含めて思うし、子供たちがね、僕に文句を言うことってのは大体筋が通ってるんですよね。ああ、そうか、俺が間違ってたなと思うことも多いから、まあ、教育はいらないとは思いませんけども、なんかね、なんでしょうね、と思ったりします。で、僕のね、だから、信頼しているカウンセラーのね、お友達は、学校教育についてすごく課題を持ってる、問題提起をしている方ですけれども、すごくはっきりしていて、子供たちをなんとかしようとは思ってないんですよ。思ってるんだけど、全部大人のせいだと。だから、その、学校の先生をね、まずは変えるんだというふうにおっしゃってて、が、先生向けの何かを結構なさっててね、 あ、まあそうなんだなと、その方ずっとそう言ってましたから、あ、そうなんだなって、まあ思いますよね。子供がそのままそんな子供になったりしませんからね、と思うわけですよ。だからもしね、若者を導きたいなと、若者よ海外に入れよ、グローバル化しなければ日本は沈むぞと、まあそうなのかもしれないけれども、若者を導きたいなと思っている人がいるとするとね、でもそれは多分若者を導いたという自己実現をしているんだなと思っている方がバランスがいいんじゃないかなと思ったりもしないでもないですね。まあ子育てをさせていただいているのは、子育てっていうと怒られるか、皆さんね、子供を持たせていただいているんだと思うのと同じような感じに僕は思いましたね。なんかよくこの話をするからなんだ、全ての人がおっしゃっていることは全てに対して共感を僕はするし応援をしたいんだけれども、でもね、まあでもほっといてもなんとかなんじゃないというか、なんとかすんじゃないっていうのも大事だし、もしそれが若者が何か屈折したりとかいろんな問題があるとすると、みんなの問題もあるのかもしれないけれども、でもそれっていうのは多分そのいわゆる年長者であるということだけを傘に来た我々の世代の問題も7割か8割ぐらいはあるんじゃないのと思ったりもしないでもないわけですよね。だからまあ要は若者を心配するということイコールお前が頑張ろうぜみたいな話になるのかなと思ったりも最近はしています。特にね、海外に若者を連れていこうとか、って多いと思うんだけど、本人が行きたく時には行けばいいし、学歴をハッキングするということでね、行くとか、いろんな意味であると思うんだけども、どういう子供にしたいか、どういう教育を受けさせたいかって意味では非常に有効なんだと思うけれども、なんていうかな、行かないと若者が日本だとダメになってしまうというと、それはちょっと、若者全部に対して、非常に、なんていうかな、失礼かなって気もしないでもないですけどね、と思ったりもします。が今日の雑談でございました。皆さんどう思いますか？若者とかと喋らないとわからないけどね。でも僕らが心配しなくていいと言ってる最適化している子たちは、おじさんおばさんの話は聞きに来ないですからね、そもそもね、って思うとなかなか面白いなと思って見ておりますが、まあとにかく長生きしましょう。そしたら、そう、どうなるか見えるから、楽しいんじゃないかな、なんて、思いますが。まあ、その前にスマホ一つ使いこなせるようになった方がいいんじゃねえかな、と思ったりもしたりする、今日この頃でございました。はい。ということで、今日は以上ですね。あとそうだ、コンテンツラボサーフィング、ポツッとご参加いただきまして、非常にいい感じになっておりますので、まだ、気になっている方はね、コンテンツラボ、波乗り部、違う、横乗り部、コンテンツラボ、サーフィン部で、Facebook で検索して、参加してみてください。まあ僕は仲間ができるだけでいいので、こんな感じですね。はい、以上でございます。あ、そうだ、ポッドキャストでね、取り上げてほしいネタあれば送ってください。言っといてね、無料相談に大体深い話をされるからなっちゃったりするんだけど、でも、軽いものを、とかだとここで取り上げやすいかもしれません。深くてもいいけどね、こうのポッドキャスト質問、こうのポッドキャスト質問ってググってもらえると質問のフォームがありますんで、匿名で入力できるようになってますんで、気軽に送っといていただければと思います。はい、ということで今日は以上で終わりたいと思います。皆様来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、 お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。